通告に従いまして、6番土屋が大きく2点一般質問をさせていただきます。一つ目といたしまして、豪農酪農の整備についてでございます。丸一として、豪農酪農の浮桟橋の設置についてお尋ねいたします。平成28年の6月に一度一般質問をさせていただきました。その時は港湾が狭く浮桟橋の設置はできない無理であるとの回答だったと記憶しております。前回も申しましたが、豪農酪農は干満の差で昇降口が1階と2階と変わります。豪農酪農初のジェットオイルは、時間的にも利用しやすく、福岡への通院も多く乗られます。壱岐で2階から乗り、福岡で1階で降り、逆に1階から乗り、降りるときに2階から降りる、そういうことが多く、健常者の私たちはいいのですが、障害者の方、老人の方、妊婦の方など2階から1階降りるのはとても大変であります。また担架の方や患者さんや車椅子の方など、あの階段を九州郵船の方や消防署の人に手伝っていただいて、運ぶ、斜めになったところを運んでいただいております。運ぶ人も急で、狭い階段を上ったり下ったりする大変です。また運ばれる人も不安になってあると思います。雨風の強い日は特に普通の人でも大変です。また観光客の方、里帰りで来られる方も重い荷物やキャリーバッグを持ち、あの狭い階段を上り下りするのを見ると、どうにかすべきだと思っているのは私だけではないと思います。前回の質問より何回か振興局に行きました。今年一般質問を今年の6月会議でしようと思い振興局に行きましたところ、振興局の担当者の方より前向きに検討してあるとお聞きし、もう少し待ってから、一般質問をしようと思い、今回の12月会議になりました。先月11月7日に山本県議に声をかけていただき、障害者の方、老人会、観光連盟、豪農酪農協の代表の方と消防署、市の水産課、議員3名と九州郵船の支店長で、要望書を振興局長をはじめ、建設課長担当の方に、話を聞いてもらい、意見交換を行い、振興局より前向きな回答をいただいております。また11月の26日には老人会、身体障害者福祉協議会、観光連盟が要望を市長にされたとお聞きしております。市長も早期に実現できるよう努力したいと答えられるとお聞きしております。国境離島新法の新設により、島民は運賃も安くなりました。また座席指定を取り入れていただき、利用客も増えております。安全安心のために振興局も浮桟橋を、やっていただけるような考えを持っておられます。国や県に予算の確保を要望し、早急な実現をと考えますが、市のお考えをお尋ねいたします。丸二としまして、豪農酪農2階駐車場、2階建ての駐車場の横です。滝が流れていた場所なんですが、なんか中途半端な感じがして、滝を流すのを なぜやめたのか、盆正月も流れてないと思いますが、船から降りたら一番目立つところであり 港の PR、郷の浦、壱岐市の PR 場所になるのではないかと思っております。今のままで行くのか、何かお考えがあるのかお尋ねいたします。丸三として、ジェットホイールについてお尋ねいたします。ジェットホイールは製造より20年以上経っており、27年、33年になるとお聞きしております。耐用年数は35と、なっておりますが、もう更新時期が近づいていると思います。更新ができるのか、九州郵船さんと対馬市とのお話とは思いますが、新造船も20年以上製造を中止しており、エンジンや部品や製造中止とお聞きしております。部品の供給が止まり、長期運休となったら、市民の生活や観光など、計り知れない影響があると思います。航路、空路は離島にとってどちらも大変重要です。高速船をなくすわけにはいかないと思います。市としてのお考えをお聞かせください。
土屋裕二議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。井戸川農林水産部長。
6番、土屋議員の質問にお答えいたします。ジェットホイール用浮き桟橋の設置に対する市の考え方はとのことでございます。議員がおっしゃいますように、平成28年6月会議におきまして、浮き桟橋設置の質問がございました。その際には、港内が狭く、フェリーの接岸や漁船の航行に支障をきたすため、難しいとの回答を行っておりました。現在の郷の浦港のジェットホイールの乗降場所については、現在ターミナルがあるフェリーと同じ岸壁であり、潮の干満により1階または2階からのタラップなどで乗降している状況です。また利用される方の状況につきましては、議員がおっしゃる通りでございます。本年度に入り、市民皆様よりジェットホイール用浮き桟橋設置について多くの要望が寄せられたため、長崎県振興局へ再度協議を進めてまいりました。協議の中では、工法やフェリー利用の議論がなされ、現段階では数案工法が考えられます。その後、市から浮き桟橋設置の具体化に向けて、11月13日付で長崎県知事、壱岐振興局長へ、郷の浦港港湾整備に関する要望書を提出いたしました。また、議員が言われましたように、11月26日に市長に対しまして、壱岐市身体障害者福祉協会、壱岐市老人クラブ連合会、一般財団法人壱岐観光連盟より、ジェットホイール用浮き桟橋設置に対する要望書が提出されましたので、翌27日付で壱岐振興局長に対して提出された要望書の写しを添付し、再度要望をいたしております。合わせて11月12日の知事要望の折には、港湾整備担当課であります長崎県港湾課の担当職員に対しても直接実情を説明し、浮き桟橋設置の必要性を訴えております。県においてもジェットホイール利用者が安全安心に乗降できる施設が必要と考えられており、要望に対しても前向きな対応をしていただいておりますので、引き続き整備要望を行っていきたいと考えております。
本田企画振興部長。
土屋議員、2点目の郷の浦港駐車場横の滝の整備等についてのご質問にお答えをいたします。まず滝を流すことをなぜやめたのかにつきましては、郷の浦港ターミナル利用者などから 強風時のしぶきがかかる、濡れる、また近隣の方から洗濯物、干し物が乾かないので困る等のご意見が寄せられたこと、合わせて施設老朽化に伴う修繕費用等の維持管理経費が増加したことにより、現在止めた状態となっております。次に船から降りたら一番目立つ場所であり、港の PR の場所になるのではないか、今のまま、このまま行くのかにつきましては、先ほど述べました通り、不都合な点もございますので、現状のままで滝の再開はできないと考えております。滝を PR ツールとしてではなく、以前駐車場など他の用途に活用できないかも検討いたしましたが、面積が狭く、またカーブなど危険性もあることから、さらには費用対効果の観点から考え、現時点では整備は難しいと判断しております。
熊総務部長。
土屋議員の質問、3番目のジェットホイールの更新・建造に関する質問にお答えをいたします。ジェットホイールの状況と、これまでの市の取り組みについてご説明を申し上げます。国内の高速船ジェットホイールにつきましては、平成7年を最後に建造がなされていない状況にございます。また、九州郵船が保有するジェットホイールの状況は、ビーナス1が平成3年の建造、ビーナス2は博多行き対馬航路の運航開始が平成12年でございますが、建造は昭和60年とお聞きをしております。ジェットホイールの耐用年数は25年から35年ということでございますが、状態によってはそれ以上の使用は可能とのことでございます。日本全国で運航している高速船ジェットホイールは現在22隻でございます。そのすべてが建造から20年以上経過しております。前述の通り、平成7年以降、長期間建造されていないために、国内での製造技術の継承が危ぶまれておりました。こうした中、昨年5月、東洋汽船が2020年6月の就航に向け、代替船の建造が決定したことから、旅客船業界としては今後の高速船建造の弾みになるのではないかというところで期待をしておるということでございます。九州郵船株式会社からは、昨年6月の壱岐市航路対策協議会の場において、ジェットホイール建造についての説明がございました。その内容は、ジェットホイール1隻あたりの建造費用が約50億円かかるということ、さらにガスタービンエンジンという高速航行を行う機械部品の整備費用が別途見込まれるとのことでございます。いずれにしても非常に高額の費用を要するものであり、九州郵船としては補助制度等が不透明な段階では、具体的な高速船の更新計画は策定できていない状況にあり、建造の目安として建造から40年経過後を考えているとの説明でございました。このような状況においては、全国のジェットホイールはいずれ年次的に更新時期が到来しますので、その更新の必要性は全国共通の認識となっておりまして、今後全国旅客船協会等におきまして、保有船全体の更新計画が示されることにより、国の補助制度の創設や建造費用の削減などの対応が加速化されると見方がなされておりまして、壱岐市としてもそこに期待をしております。これまでの壱岐市の取り組みでございますが、一昨年10月に長崎県離島振興協議会で
離島補助航路の対策の充実についてとして、ジェットフォイル更新に向けた建造促進の補助制度の創設等について、長崎県に対して要望をいたしております。一昨年、本市で開催されました長崎県離島三市二町、五島市、対馬市、壱岐市、新上五島町、小鹿町の市長、町長、議長の会議におきましても、離島航路における海上交通、海上高速交通体系の維持についてとして、ジェットホイールの建造に対する国の財源的支援を求めることを協議し、連携して要望等を行っていくことを確認しております。本年10月31日開催の小鹿町での同会議においても再確認したところでございます。他に長崎県市長会におきましても、昨年度から継続して同様の要望を行っております。また、本年11月に行いました壱岐市からの知事要望におきましても、離島航路における海上高速交通体系の維持についてと題して、ジェットホイールの新線建造に対する国の財政支援について要望と特段の配慮をお願いしたところでございます。ご承知のとおり、壱岐市議会におきましては、長崎県議長会等への要望提出の機会のたびに要望書の提出を行っていただいておりまして、市と市議会が共通認識を持って要望活動を行っているところでございます。さらに、長崎県におきましても、国に対して31年度に向けた政府施策に関する提案、要望の中で、ジェットホイールの建造に対する補助制度の創設について要望していただいております。ジェットホイールは、島民生活の足としての役割だけではなく、市民の生命を守る救急搬送、さらに観光振興を図る上でも、極めて重要な海上高速交通手段でございます。今後もあらゆる機会を利用しまして、議会、そして県、関係自治体等と連携を図りながら、要望活動に積極的に取り組んでまいります。以上でございます。
以上。
土屋議員。
一番目の、あれからちょっと、浮き桟橋の件ですが、まだ検討の段階であって、できるということは決まってないわけですね。
井戸川農林水産部長。
まだ事業化の決定はいたしておりませんが、先ほど申しますように、必要性も県の方は十分認識されておりますので、前向きに検討するという回答をいただいております。
やはり
土屋議員、
安全安心のためにも早急な実現をお願いしたいと思います。それと2番目の、滝のところですね。私たちも駐車場が足りないということで駐車場に止めましたが、もう何台も止められんし、やはりあそこは、港の顔であります。何か企画じゃないですけど、高校生とか中学生の将来を考える人の発想を使って、あそこで息の PR ができたらと思います。今頃はSNS ですか、インスタ映えするとか、そういう場所にして、観光客でもいいし、帰省客でもいいけん、写真の一枚でも撮れるような場所にしていただきたいと思います。見ますと、牧の木もなんか覆いかぶったこと、ちょっと、見た目があんまり良くないと思います。 あそこに土を入れても花を植えるだけでもだいぶ違うと思いますので、何か石にようこそか何か書いてもいいと思うとですね、噴水だけにこだわらなくていいから、やっぱりそういう PR になるようなことをしていただきたいと思います。それはあと思って、3番目のジェットホイールの件ですが、東海汽船ですかね、2017年の5月15日ジェットホイールの代替船として新造ジェットの、先ほども言われましたが、2020年の 6月に竣工予定とありました、川崎重工に発着され、発注され50億円かかるそうです。それでエンジンもまた、エンジン別で50億円って確か聞いたですよね。それでやっぱり、耐用年数が、35年か、今部長が言われました通り40年になりましても、やはり今のうちから、一層は33年経っているということですね。40年になってもあと7年しかないので、今のうちから、いろいろ要望活動はしてありますが、しつこいぐらいにまだ要望活動をしていただきたいと思います。これはやっぱり壱岐市離島の悩みで空路の飛行機もありますが、やはり福岡行きの足であります。ジェットホイール、先ほども言われましたが、防災の面で、全島避難の時に一番役に立つとはジェットホイールじゃないだろうかと思っております。それが、このジェットホイールがなくなりますと、本当に、島民が生活からもう全て足を奪われるような形になりますので、なお一層、市長におかれましては要望をお願いしたいと思います。一応2番目の等、部長よろしいでしょうか。
本田企画振興部長。
土屋議員の再質問でございます。ご提案と受け止めたいと思っております。また滝部分ではなく、滝部分の、整備ではなくて、やっぱり郷野楽港ですので、その他含めて整備とか、PR にする場所というのを考えなければ、いけないと思っております。
ジェットホイール
土屋議員、
以上、市長にお尋ねしたいと思います。ジェットホイールの件で。
白川市長。
土屋議員のご質問でございますけれども、おっしゃるようにですね、今ジェットホイールが例えばなくなるということを想定した場合ですね、とても住民の方々が不便な目に遭われる。やはりですね、トイレはなくてはならないものと認識を出しておりますし、強く思っておるところでありまして、今後も県、国にですね、要望していくという決意でございますし、先ほどもありましたように、旅客船組合というのがございます。そういった組織、そういった団体、あるいは地元選出の国会議員の皆様方等々にもですね、強力にプッシュしていきたいと思っております。
以上、
市長議員、
よろしくお願いしたいと思います。丸一で浮桟橋ができても今度はジェットがなかったら意味ないですから、ぜひ 2つとも早急には無理でしょうが、しつこいぐらいに予防を行っていただいて、離島は大変飛行機も考えなければいけないし、市長も大変と思いますが、よろしくお願いいたしたいと思います。続きまして大きい2番目でございます。住宅補助についてお尋ねいたします。住宅リフォーム、支援事業補助金、老朽危険家屋除去支援金補助金です、事業補助金、3世代同居住宅リフォーム、3世代同居、近況促進事業補助金の進捗状況と、31年度も補助事業は継続するのかをお尋ねいたします。
中田建設部長。
土屋議員の2番目の住宅の補助金についてのご質問でございます。まず住宅リフォーム支援事業は、住宅の質の向上および長寿命化を図るとともに、地域経済の活性化および雇用の安定化に資するため、住宅のリフォームを行う者に対して対象工事費の10分の1、限度額20万円を補助する事業でございまして、平成25年度から実施をいたしております。市単独事業でございます。昨年度までの実績といたしまして、4年間ではございますが、503件、8005万4000円の補助を行っております。本年度は11月末時点でございますが、予算額2000万円に対しまして103件で1804万6000円の執行済みでございます。次年度も継続をして取り組みたいと考えております。次に、老朽危険家屋除却支援事業は、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除去を行う者に対して対象工事費の2分の1、限度額50万円を補助する国の支援を受け実施している事業でございまして、昨年度まで5年間で18件811万8000円の実績で、本年度の実績につきましては11月末現在で予算額300万円に対し2件で84万4000円でございます。これも次年度も継続して取り組みます。次に、3世代同居近況促進事業は、安心して子どもを産み育てることができる住まいおよび移住環境の形成を促進するため、新たに3世代で同居近居するために住宅を新築あるいは改修取得する者に対して対象工事費の5分の1、限度額40万円を補助する事業でございまして、平成28年度から30年度まで国県の補助を受けて取り組んでいる事業でございます。過去2年間の実績といたしまして、10件352万3000円の実績でございます。本年度につきましては11月末時点で予算額400万円に対しまして6件で240万円でございます。本事業の次年度につきましては国県の動向次第となりますので、情報を注視しながら改めて検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
土屋議員。
来年度は消費税も上がる観点から、やはり少しでも補助があったと考えております。件数でいきましても、やはり皆さん利用が多いし、大工さん 工務店あたりからですね、あるのかないのか、聞かれることが多いものですから、それで、3世代の方は国県の補助次第で、ね、それとリフォームの方は、本年度と一緒で2000万の20万円の予定でありますか、31年度も。
永田建設部長。
先ほども申しましたが、リフォームの支援事業につきましては3カ年の事業で進めておりますので、次年度も対象工事費の10分の1限度額20万円の補助事業として予定をいたしております。
以上。
土屋議員。
はい、来年もどうも、あるということで、本当先ほども言いますように、消費税等は上がります。その少しでも足しになれば、するとやはり工務店さんあたりもそれを目当てで、目当てじゃないですけど、補助金も使いながら、やっていこうという、少しでも活性につながると思いますので、ぜひ継続をお願いいたしたいと思います。少し早いですが、これで私の質問を終わります。